さてですね。
おいおい。
珍しくというか、うん、今回。
はい。
96号店にして。
うん。
とうとうテレビゲームの中林が。
はい。
5年目に入りました。
突入でございます。
どうも皆さん、ご縁ね、応援いただきました、
ね、ここまでありがとうございます。
はい。っていうこともね、
はい、
含めまして、
うん、
まあ、ちょっと今回ね、ツイッターだけでしか告知しなかったんですけど、
はい、
テレビゲームの中林の方で、まあ、ちょっと皆様に、何がしかのちょっとイベントを、まあ、提供したいなと思いまして、
ね、はい、
私がよく行っている、ゲームカフェ&バー、ナインティさん
の方で、
はい、お借りしまして、ちょっとオフ会になるものをね、開催させていただいたんですけれども、
うん、やったんでございますよ。
はい、そのツイッターの告知だけでね、
はい、
長く聞いていただいているリスナーさん、
うん、
他にもね、とある、ポッドキャスト番組をやっている、
うん、方、
アルライヒーローさんとね、
はい、
ウルララっていうね、
はい、の方々がね、
パーソナリティさんも参加していただけまして、はい、うん、はい、そちらの方でね、約10人以上の方と、
はい、
触れ合わせていただきました。皆様でね、うん、ご参加いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
心ながらのね、お返しとして、うん、我々が用意しました、うん、家が立つと有名な、
ね、
テレビゲームの中林公式ステッカーの、うん、模造品を、
模造品言うな
社長から言われました、うん、買わない方にはご利益ありませんと、
ね、CM のようなご利益はありませんと、ね、
というね、う
ん、
はい、そんなことをね、まあ、そのちょっとしたことをいじらせていただきながらの、はい、ね、贈答品もありつつも、うん、皆様とねちょっと楽しませていただきまして、
いただきましてね、
10人以上の方とね、ちょっと、触れ合ったので、そのゲームカフェ、うん、&バーナイティさんの方でちょっとご用意いただきましたね、企画としていろいろゲームやらせていただいたんですけど、
はい、
タツさんね、
うん、
すごかったね、あなたね、
あ、俺が
何やったかは言いませんよ。
はい。
あ、まあ、言いませんよっていうか知ってるだろうけど。
うん、
皆さん、かの有名な
はい、
サタンボンバーマン
って。サタンボンバーマンですね。
ご存知でしょうか。
初ですね、10人対戦やったの。
はい。一気に10人で対戦できるっていう、はい、のね、10人で。
やりまして。
やりまして。一回試しにね、じゃあみんなで楽しみましょうって言って、タッサンも入った上で、はい、サタンボンバーマンやって。
そうね、これだけ入ってね。
はい。でね、その、ステッカーを、
うん、
はい、
優
勝方に、
あげますと。
あげますって言ったときに、
うん、ね。
たっさん勝ち上がって。
いやいやいや、なんですかね、加減ができない人なんですね。この人ね。
俺、たっさんに、ボソッと空気読めよって、
はい、うん、ボソッとじゃねえわ、お前。全体に聞こえてたわ、ね。でかいから、とっさん空気読めよ。
って言った時に、分かってんだよ。うん、でもね、セミキャってんだ俺って。
分かってんだけど、迷いが生じてるんだよ。俺、どうしたらいいんだろうってやったで、まあ、勝っちゃいまして。
そうそう、最終的に生きてたのタッサンだったってことで、そこね、脳幹にして。
ね、
最終的に。
俺も抜けまして。
そう、はい、俺とタッサンも抜けて、
うん、参加
する
。10人で。
はい。
で、
うん。勝った方にステッカーをプレゼントさせていただくという企画もやらせていただきながら、はい、短いながらもね、皆さんね、うん、触れ合わせていただきまして、どうもありがとうございます。
あっという間でしたな。
はい。うん、今後ともね、そんな、企画もしつつの、テレビゲームの中林の5年目でございます。
はい、
そんなこともありつつね、
はい、
参加してくれた方はね、過去から聞いてくれてる方も多かったんでしょうけれども、うん、ツイッターの方で、新しく聞いてくれてる方もいらっしゃいますね。
ごしみさん、はい。
はい、お名前、隠れファンさん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
第1号、第2号、拝聴。クロノトリガーもロックマンも懐かしい。ロックマン出た時、歳いくつだよが共感する。自分も幼稚園だった後。どうも、ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう一つ来てますね。はい、その後、うん、隠れファンさん、どうもありがとうございます。はい、うん、第10号店まで拝聴。聞き慣れてきたのか30分があっという間。魔界村は難しかった思い出と。
あ
ら、ということで。
いいね、あっという間っていうのいいね。
顔赤くなるぜ。うん、まだ始まったばっかりの初々しさが残る頃の10号までって。
もうね、聞き返したくはないです。
プラスですね、
はい。
隠れなくていいです。
うん、
オープンファンにいた、ね。
そうですね。隠れなくていいです。
はい、私ファンですと、う
ん、なんだったら周りにも進めてください。
はい、ぜひツイッターの方でね、そうやって告知していただきますと、うん、まあ何かをお返しするかっていうと難しいところでありますけども。
うん、まあ、おいおい。
はい、おいおい。家が建つと有名。
おい、何件建てる気だよ。
はい、はい、ということで、こんな感じの、適当な番組、テレビゲームの中林、今後とも、はい、ね、ご拝聴いただけたら幸いでございます。うん、では、行きましょう。せーの、テレビゲームの中林。改め 生中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や今実際にプレイしたレポートなどを話していこうという番組です。
はい、ということで、5年目に入りました96号店紹介するソフトは
アンダーテイル。
はい、インディーゲームの大人気作品でございます。最後までお楽しみください。この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
皆様、ライブを生で見ていますか？50歳を過ぎた今でも月に10回くらいはライブに通う、なんのこっちゃいにしゃばをお送りするラジオ番組、ここに開始します。
なんのこっちゃいにしゃば、今も青春、我がライブ人生。
各週水曜日、アルファからポッドキャストにて配信中。ライブトークに花を咲かせませんか？
Try to the next stage. アルファ。
さて、ということでね、はい、先ほど話しました、
はい、
オフ会に参加していただきました方から、ツイッター、レスポンスいただいております。
ありがとうございます。
アルガレオ、秘密基地さんどうもありがとうございます。はい、はい、この間のオフ会にていただいたシールは、うん、もちろんプレステ4に貼ることに。
おう、
バイオハザード以外には抜群の効果があるらしい。過去笑いと。
バイオハザード以外には。
あ、なるほどね。
なるほどね。
ということで、これは何の効果を求めてるんですか？
なんでしょうね。やっぱあれじゃないですか。攻略しやすくなるんじゃないですか？
あー、なるほど、なるほど。あー、なるほど、なるほど。
腕前の上達ですよ。
あー、ゲームの上達。
そう。
別に俺たち別にゲーム上手いですよって言った覚えさらさらないんですけど。
全くですわ。
はい、ということでね、どうも、ご参加いただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
またね、何か機会があればぜひ、うん、ご参加いただけたらと思います。
思います。
はい、では、この後、さらに、
はい、
オフ会に参加していただいた方から、うん、お便りが、はい、来ております。
はい、こちらお名前、しばづけさんです。ありがとうございます。
はい。
いつも楽しく拝聴しています。今日はリクエストをしたくお便りをさせていただきました。ゲーム業界には時折、あだばなとしか呼べないような、どういう経緯でこれが開発され、発売されたのだろうと、後から考えてみれば、まか不思議なタイトルも発売されたものです。今回リクエストするタイトルも、そんなあだばなと呼ぶべき一作。カプコンのジアニメスーパーリミックス巨人の星です。本作はアニメ巨人の星の名作エピソードをミニゲームで体験するという作品。お二人にぜひとも挑戦していただき、巨人の星を掴むまでドンと言っていただきたいという所存でございます。
はい。
唯一の懸念点はあまり中古ショップなどで見かけないくらいでしょうか。追伸、100号店のメタルマックス楽しみにしていますね。
どうも、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、引き続き。
はい、引き続き参ります。はい、こちらお名前、しばづけさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつも楽しく拝聴しています。はい、前回お便りを お送りしたのですが、読まれなかったので、もしかしてこれ送り忘れたのかなと思ったので、再度お便りをさせていただきます。
ありがとうございます。
ゲーム業界には時折、あだばなとしか読めないような、どういう経緯でこれが開発され、発売されたのだろうと、後から考えてみれば、まか不思議なタイトルも発売されたものです。今回リクエストするタイトルも、そんなあだばなというべき一作。カプコンのジアニメスーパーリミックス巨人の星です。以下略ということでございます。
はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、島津家さん、大丈夫ですよ。届いてますよ。
届いてますよ。大丈夫ですよ。
はい、ちょっとお時間的な問題がありましてね。
はい、うん。
はい、ということでね、引き続きお便り紹介したいと思います。すみません、ちょっとお名前がね、文字化けしてわからなかったんですけど、はい、東京都の方です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
花粉飛び交う中の収録、お疲れ様です。
お疲れ様です。
メディアミックスという概念があります。うん、同じ内容でありながら、媒体の違いで見せ方が変わったり、それぞれがそれぞれのイフであったり、ゲームにおいてのそれはイフであったり、追体験であると言えます、うんうん。名シーンの追体験、それがゲームにおけるメディアミックスの醍醐味ではないでしょうか。今回ご提案させていただくタイトルは、ジ、うん、アニメスーパーリミックス巨人の星です。本作はアニメ巨人の星の各シーンをミニゲームとしてプレイする内容となっております。お二人には巨人の星を掴むまでの血の汗を流し涙を拭かずにドンと言っていただきたい所存ですと。
はい、
どうもありがとうございます。
別の人ですよね。
です。はい。しばづけさんではないです。
しばづけさんではないです、ね。
引き続きもう一つ紹介しましょう。
はい、お願いします。
お名前、ラッテさん長崎県の方です。ありがとうございます。カジーさん、タさん、こんにちは。
こんにちは。
とある生放送で、プレイステーション2のジアニメ、スーパーリミックス巨人の星というものをやっていました。この原作はよく知られるですが、ある意味楽しかったのでリクエストしますと。おい、なんだこれ。
ちょっと待って、なんだこれ。
今回に関しては。なんだこの畳み掛けは。
なんだろうな、組織的なものを感じるな。
組織表ですかこれ。
何ですかこれは。どういうことですか。
やらねえよ。
そういうわけだね。
いや、やらねえよとは言われんけど。
皆様さ。 全然僕ね、巨人の星をそんな知らないですよ。
俺も巨人の星知らないというか、あれですね、巨人の星で知ってるのは、星ヒューマが、クリスマスパーティーをやるということで、ライバルたちに手紙を送って、クリスマスパーティーの招待状を送ったら誰も来なかったっていうエピソードしか知らないんだけど。
荒れてるやつですか？
そうそうそうそうそう。
すごい荒れるやつですね。
ね、ということで、ね、はい、何かあったんでしょうね、これね。
何だったんでしょうね、これね。
はい、ちなみに巨人の星スーパーリミックス、うん、私もタッサンもなぜかオフ会でお見舞いをされているんで、うん、ソフトは手元にあるんですけど、はい、
手元にあります。
それやるかどうかはちょっと置いといて、ということでね、うん、こんな感じで皆様から愛されている番組テレビゲームの中林ですね。皆さん今後とも
よろしくお願いいたします。
テレビゲームの中林。
アンダーテイルはアメリカのインディーゲーム制作者トビー・フォックス氏によって開発されたコンピューター RPG。 2015年9月15日にマイクロソフト Windows および OS X 向けに発売され、2017年8月16日より PlayStation 4、PlayStation Vita でダウンロード版が配信されました。本作はタイトルが示す通り、地上から隔絶された地底世界が舞台の物語。プレイヤーはモンスターたちの住む地底世界に落ちてしまった人間の子供を操作し、地上に帰るために様々なモンスターと出会い、触れ合いながら冒険を繰り広げていくことになります。誰も死ななくていい、優しい RPG をキャッチコピーにしており、必ずしもバトルでモンスターを倒す必要はなく、モンスターに話しかけたり、いろいろと働きかけたりすることで戦闘を終わらせることができます。モンスターを殺すのか逃がすのか、その選択に応じてゲームの展開や結末が変化するようになっております。イベントやランダムエンカウントでモンスターに遭遇すると、オーソドックスなコマンド選択式の戦闘システムをベースに、いくつかの特殊なシステムがミックスされているバトルパートが開始。プレイヤーが戦闘中に取ることができる行動は大きく分けて、戦う、行動、アイテム、見逃すの4つ。戦うでモンスターに攻撃を仕掛けると、画面上に移動するバーが表示され、タイミングよくボタンを押すことで与えられるダメージに変化が生じます。行動はモンスターに対して非暴力的な何かしらを試みるコマンドで、選べる内容は相手によって様々。適切な行動を選択していくことで、見逃すコマンドの中にある逃がすが有効となり、相手を殺すことなく戦闘に勝利することができるようになります。モンスターの攻撃パートでは、次キャラを表すハートマークを動かし、一定時間相手の攻撃を回避するという弾幕系シューティングのようなシステムとなっております。同じ相手でも複数の攻撃パターンが存在しており、相手の心身の状態が攻撃内容に反映されるという特徴があり、こちらに対して敵意のある相手の攻撃は激しい弾幕であったり、戦意を喪失している相手の攻撃はもはや攻撃とは呼べないようなものであったりするなど、各種コマンドによって相手に与えた影響で相手の攻撃パターンに激しさや変化が起きるようになっております。インディー RPG としては異例の大成功を収めた作品アンダーテイル。レトロテイストなグラフィックとサウンド、個性豊かで生き生きとしたキャラクターたち、モンスターを生かすのか殺すのかをプレイヤーに委ねるという独自性、シューティングゲームなどの要素をミックスさせた独特の戦闘システムなど、魅力あふれる作品でございます。
テレビゲームの中林。
こんにちは、グーグー漫画フロンティアの宮本博史です。皆さん、気になってる漫画や探してる漫画はありませんか？最新や今話題の漫画、懐かしの名作からコアなものまで、いろいろな作品を紹介しています。漫画が好きな人だからそうでない人まで、ぜひ一度いらしてください。各週木曜日、株式会社アルファからポッドキャスト、 YouTube にて配信中です。 Google 漫画フロンティアの CM はこれにて終演。次は本編で会いましょう。あなたの気に入った漫画見つかるかもしれませんよ。
Try to the next stage アルファ。
さて、
はい、
テレビゲームの中林的に言えば、うん、インディーゲームっていうものを取り上げた作品で言えば、
うん、
初めてではないか。
初めてじゃないね、
うんうん。洞窟物語を一回やってますから。うん、で、洞窟物語からもなんか影響が もらっているみたいなことをトビー・フォックス氏はインタビューで答えてるらしいんですけれども、
ほうほうほう、
はい、そんな感じでね、今はその、はい、インディーゲームと言われてるその何、
はい、
まあその、まあ俗に言う同人作品に近しい、
うん、個人制作と言いましょうか、
はい、うん、でやってるゲームとかもまあそこそこにその配信する機会っていうのはなんか増えてるそうで、
そうですね、いろいろね、うん、やってもらう機会が増えてるというか、ね、
はい、以前確かお便りでいただいたちゃんなかさんかな、なんだっけ、ホットラインマイアミだっけな。
はいはいはい。
あれも、実際はもともとはなんか、インディーから発生してるみたいな話をなんか、本人からお聞きした覚えがあったりとか。あと、ニンテンドースイッチでは、あれですね、ダウンロード限定のソフトっていうのが結構あって、パッケージ化されてないゲームも増えてきてる現状でございまして。
なるほど。
そういうのを聞いていると、そのなんかあんまりそのゲーム業界自体がね、やっぱ、最近タイトル少なくなったなとか思う時もあれば、
うん、
うん、なんかそういう時みたいに逆にその企業が作っているものとはちょっとね一線を画しているゲームも出てくるみたいな、
うんうんうんうん、
感じにもなってきて、いろいろには、俺はなんかそういうのもね、なんかクリエイティブな仕事をしてますからね、我々二人ともね、
そうですな、
っていう意味で言えばクリエイティブな方々が、日の目を見やすくなった現状も考えたら、うん、面白い時期なのかなと思う。
触れてもらえる機会も増えてるっていうのがいいね。はい、
うん、って思ってますけれども、うん、ちなみに、今回アンダーテールを、はい、プレイするにあたって、
うん、
私は PS4 版を購入しましたけれども、はい、タさんも、
私も PS4 版ですね。
はい、ということで、
うん、
お分かりですね。タさん PS4 を購入しましたということで、
はい、
今後のタイトルは、
ね、また幅が広がりますな。
はい、幅が広がって、皆様からのリクエストも PS4 を含めで大丈夫かもしれませんね。
うん、はい、取り扱えるようになりますね。
はい、
これね、
ということで、はい、初めてやったソフトですか、うん、じゃあ、PS4 が。
そうですね。
PS4 で言えば、
うん。で、初めてですね。
はい。PS4 を触った感覚いかがでした？
触った感覚？
うん。
いやー、特別なんか、すごい違うっていうことはないけど、
うん、
なんだろう、単純にスタートボタン、セレクトボタンっていうのがないじゃない。
あー、ないないないないない。
で、なんだっけ、オプションとシェアってボタンだっけ。
うん。
で、あと真ん中に、
はいはいはい。
タッチパッドボタン。
うん。
うん、なかなか慣れないね。
まあでもそういうのはもう、コントローラーに関してはどれにもそうじゃない？
やってるうちに慣れてくるね。
うん。俺も PS4、
うん、
俺ね、PS3 からそうなんだけど、あのね、無線で繋がってるコントローラーにずっと慣れないんだよ、俺。
あ、そうなんだ。
そう。
うん、
なんか、どっかでいきなり接続切れんじゃねえかとかさ。
ああ、まあ、不安ではあるよね。
そう。うん、あとなんかコントローラーの充電が切れます。え、コントローラーやんけって思っちゃう。うん、俺は、逆に。
確かにね。
っていう感じの PS4 を、うん、俺、はい、PS4 買ってそこそこ経ってんだぜ。
そうだよね。うん、あんたそんなにやってないらしいじゃないの。
うん、俺だって初めて PS4 やった時のソフトってのはテレビゲームの中で取り上げたデッドライジング2。
デッドライジング。
はい、デッドライジング2。はい、
それ以来は。それ以降。プレイベートで。
ライデン5。
なるほど。
アンチャーテッド。
うん、おうおう。
以上かな。
ちょっとね、どんだけ時間経ったんだよ。
買ったのが9月ぐらいだったと思うんで。
そっか、まあ、
うん、
そんなもんかな。
なんで PS4 もね、うん、あるん、いや別に売る気もないし。
うん、
やりたいんだよ。
話になった、ね、うん。
やりたいんだよ。
うん、
なんだけど。
うん、
やりたいんだけど、
はい、
なんかその機会がないというか。
まあ機会もタイミングもまあないね、
うん。っていう感じになってるので、
はい、
ぜひ皆様、
うん、
今後 PS4 のソフトも我々できるようになりましたので、
ね、
はい、ぜひ皆様リクエストの幅が広がったということでね、皆様ぜひポジティブに、
はい、
お願いしたいと思いますけれども。
うん、さあそんなこんなんでアンダーテール
でございますけれども。けどもいかがでしたタスさん。あ、また。
うん。また、はい。
俺、タスさんこの手のゲーム好きやろって思った。
はい、あ、うん。
なんでかっていうと、
はい、
あのね、これね、すごい適切な表現じゃないとは思うの、
うん、
ただ言わして、
はい、
マザーやってると思った。
あ、はいはいはいはい。
あ、これだからタッサン好きやろって思った。
わかるわかる。キャラクターの言い回しとか、
うん、
表現の仕方とか、
うん、
音楽とか、見た目とか。
うんうん、なんか地下世界にいて、それからその何、モンスターたちと触れ合いながら、地上に、
うん、自分がいた地上の世界を目指すと。
っていうゲームなんだけども、
うんうん、
なんだけど、その中でのその、モンスターっていうのが、要は、基本目は、ロープレイだから戦うじゃない。
うん。
その、戦うっていう認識がある中でも、それのその、戦闘回避するっていう選択肢があっ っていうのが。
戦わずにってね。
うん。うん、なんで。
むしろ、仲良くなると言いましょうか。
そうそうそうそうそう。っていう感覚で言わせてもらうと、あ、多分これ多分、あ、なんかやっててすごい、
うん、うん。
ちょっとなんかアングラなんだけども、あ、マザーだなっていう。
あ、はいはいはい。
感覚があって、あ、これたくさん多分楽しくやっとるわと。
ものすごく楽しかったね、これ。
ああ、どうなんか実際やってた感じ、うん、これすげえなって思ったところがある？
キャラクター一匹一匹、まあ、それこそ、ね、うん、主人公に絡むやつ以外、街の住人とか、うん、もう一人一人ちゃんとした生活を送ってる感が出てるというか、
うんうん
うん、別の生き物っていうの。あと、エンカウントするモンスターたちですら、うん、その個々の意思があるというか、なんというか。
そう。なんで、
一人一人が生き生きしてますな、このゲームは。うん。うん、
戦わないロープレって、なんか別にこれだけじゃないっていうのは話として結構出るんだけど。
あ、そうね。
うん。うん、なんだけど、いざ本当に戦わないんだよっていう、ゲームってそうそうないから。
何かしら戦ったりはするだろう。このゲーム本当全く戦わないことも可能なんで。
そう、そうなんですよ、うん。誰も死ななくていいっていうキャッチコピー。
本当にね。うん。
そう。だからそのキャッチコピーがある、イコール、
うん、
俺はひねくれ者なんで、思うのは、
うん、
誰も殺さなくていい優しい RPG、
うん、
殺すなってことだと。
はいはいはい。
うん、逆に言えば、はい。そう、っていう意味で戦うっていう行動自体を俺はもう基本的にずっとやってなかったんだよ。
うん。
なんだけど、そうすると、でも逆を返せば、
うん、
その、倒すっていう行為自体を縛る時点で、
うん、
絶対難しくなるってもう最初から分かってたんだよ。
あー、なるほどね。
そう。
うん、はいはいはい。
だってそういうゲームじゃん、ロープレって思って、うん。うん。
ところが。
そう。って考えた時の。
ところがこれ。
ああ。しかもね、うん、攻撃、まあだから実際のロープレだったらその場合ね、相手の行動に合わせて、
はい、
絶対にそのランダムで食らったり避けたりっていう程度のものですけど、うん、このゲーム避けれるとき、本当に避けれるからね。
そうね。
っていうところも考えていったりとかしてるときに、うん、ああ、なんか、ポイントポイントで言うと、
うん、
どこででも、なんかどこかで見たことある雰囲気なの。
ああ、そのポイントポイントはね、
うん。そう。なんだけど、それを全体的にこう相対的に見ると、
うん、
あ、これ、そう、後々考えてみると、ああ、アンダーテイルってこんなゲームなんだっていうなんか全体像が見れるというか。
ああ、は
い。そう、だからね、話す以外のさ、
うん、
その、だから話、何、行動を観察するとかさ、
うん、
何かをするっていう。
観察するとか、撫でるとか、
ね。とか、うん、っていう行動を見たときに、あ、これ、メガテンやんとか、
うん。うんうんうん。
で、攻撃見たときに、シューティングやんとか、
うんうん、
ってなったりとかした時の。
こっちが攻撃する場合はなんだろう、音ゲーに近いのかな、
うん、って見たりとかっていうのがあって。なんか、国産ゲームの、なんかこんなゲームだっていうのをなんか、
だって。こんなパーツを持ってきたけど。
そう、
うん。
それが一つのゲームにまとまってこんなゲームになるねやっていう感じなんで。
うまいことまとまってるよね。
で、その雰囲気好きな人ほんと好きだと思うので、うん、ぜひアンダーテイル。これね、動画で見ない方がいい。
実際やって、うん、ちゃんと結末にたどり着いた方がいい、
うんうん、なんでぜひ皆さん楽しんでみてください。
テレビゲームの中林。
アンダーグラウンド。地上とは隔絶された地下世界に唐突に落とされた少年がモンスターと出会い触れ合いながら脱出を図る RPG。インディーゲームでありながら100万以上の販売本数を売り上げた大人気作品で、制作者トビー・フォックス氏は日本のゲームの影響を多く受けているとの発言から、日本ユーザーにも高い評価を得ている作品となっています。ストーリー部分に特に高い評価が多く、RPG をプレイするにあたっての重要な要素はもちろん、キャッチコピーに誰も死ななくていい優しい RPG を歌った今作は、オリジナリティ要素もわかりやすく伝えている作品とも言えるでしょう。後に死が影響を受けた作品を答えていますが、マザーシリーズ、マリオ&ルイージ RPG シリーズ、弾幕シューティングゲームの東方プロジェクト、新女神転生、ブランディッシュ、同じインディーゲームで有名になった洞窟物語を挙げています。世界観や雰囲気にはマザー、戦闘要素にはマリオ&ルイージ RPG のようにただコマンド選択ではないシステム。敵からの攻撃は弾幕シューティングを彷彿とさせる要素に東方プロジェクト、そして戦闘コマンドに交渉や戦う以外の選択肢が与えられる新女神転生。一つの要素だけを紡いでみると、なるほどと思わせる要素が見つかると思います。その他にも、ダンジョンの謎解きや地下世界という閉塞感を与える構築にはブランディッシュ。そして、ストーリーの根幹をなす真のエンディングがあるマルチストーリー性やルート管理には洞窟物語などなど、強いて魅力の一つとして挙げさせてもらえれば、国産ゲームの良いところを個性的に掛け合わせた作品だと言えるでしょう。いざプレイしてみると、どこかで見たことがあるという感覚はなく、ドット絵や白黒映像が懐かしさを感じ、どこか不気味さを漂わせている中にもほんわかするような雰囲気を感じると思います。逆にレトロなデザインを採用することでゲームシステムはよりシンプルになり、 程よいバランスで織り混ぜたどこかで見たシステムがごったにされていることに気づかないと思います。そこにオリジナリティあふれる生かすも殺すもプレイヤー次第という要素をどう解釈するのか。すべてはプレイヤーが世界をどのように感じてどのように進めていくのか、これに尽きると思います。そしてさらなる要素にゲーム周回後の些細な変化に気づくことで感じたこと、考察しがいがあると思います。ぜひ実際にプレイしましょう。話を聞くだけでは楽しめません。
週末、一人で夜空を見上げることはありますか？都会の雑踏の中で見上げる夜空でも、高原の澄んだ空気の中、満天の星の輝く夜空でも、波間にきらめく月明かりの夜空でも、あなたが人恋しくなったら、僕のお話を聞いてください。鈴音色、琴の葉、音の葉は、各週土曜日、アルファから、ポッドキャスト、YouTube にて配信中。
Try to the next stage. Alpha.
さあ、ということでね、はい、アンダーテイル、私のレポートでも紹介しましたけれども、こちら、ルートが何種類かあります。はい、かつ、特に言わせてもらえると、うん、途中で一回データリセットしてやり直すことができるんですよね。うんうん、それによって、はい、一回これ見たよ、って思いながらやると、うん、びっくりするね、あれ。うん、
あ、びっくりするね。
お、俺も最初びっくりした。
あれ、こんなの前あったっけ？
そうそうそう。っていうのがあったりして、実際にその一回リセットしましたよっていう周回、うん、プレイによっての些細な変化が結構出てきたりするんですよ。
意外に、ね。
そう。
して、結構覚えてるもんだね。
そうそうそう。
うん、俺こんなのなかったと思うんだけどなーってなって。
で、俺の一番最初、うん、その、アンダーテイルぜひ皆さんにやっていただきたいんで言いませんけど、うん、俺の中で一番びっくりしたのは、クリア後です。はい、クリア後の1回目です。
はいはいはいはい、
はい。はい。ぜひ皆さんそこにはまず1回、うん
ね、まずちょっと行ってみてほしいですね。
あれマジでびっくりするんで。うん、はい。そんな感じで、お送りしました、アンダーテイル。皆様、はい、ぜひおすすめのゲームですので、PS4 で、はい、やってみてください。
はい、この番組では皆様のお便りを募集いたしております。自分の好きなゲームソフトやその思い出やおすすめ情報、他にも二人に取り上げてほしいソフトなどなど、もちろん感想や全く関係ないことでも OK でございます。メールの投稿先こちらです。中林アットマークアルファハイフンラジオドットコム、中林アットマークアルファハイフンラジオドットコム、ホームページのにメール投稿フォームございますので、そちらの方をご活用ください。それとツイッターの方でも随時メッセージを募集しております。ハッシュタグローマ字小文字中林をつけてつぶやいてください。
はい、ということでね、皆様からのリクエスト、こんな質問、うん、あと我々のリクエストの中にもね、プレイステーション4が公式に、我々の手元に入っておりますので、はい、ぜひ PS4 のゲームとかも気兼ねなく
何でも OK です。
はい、はい、ということでね、今回で、丸5年目に入りましたテレビゲームの中林
スタートです。はい、
105点も間近でございます。うん、皆様からのリクエストどしどしお待ちしております。
よろしくお願いします。
ではではまた次回お会いいたしましょう。お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。